四国、そこは志高く生きる人が住む国。
そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
こんにちは、 FM 愛媛大沢さつきです。四国 FM4 局でお送りしているこの番組ブリランテ四国の輝く人たちでは、四国で活躍する元気な人たちをご紹介しています。今週は FM 愛媛からシンガーソングライターの白石秀則さんをご紹介します。ブリランテ四国の輝く人たち、この番組は創価学会の提供でお送りします。今日のゲスト、白石秀則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
君とサイン、はい、ご存知の方もいらっしゃると思います、
はい、
去年まで、はい、東京を拠点に活動されていたバンド。
そうですね、
はい、そのリーダーボーカルが白石さんなんですよね。
そうですね。
今おいくつでいらっしゃるんですか？
今39歳です。
あの音楽を始めたのは、はい、いつだったんですか？
僕が音楽を始めたのはちょっと遅くて、大学3年の終わりからギターをやり始めました。
あ、はい、きっかけは何だったんですか？
きっかけはずっと中高大と陸上をやってて、
うん、
でオリンピックとか実業団とかに入って活躍したいなと思ってたんですけど、大きな大会に出て才能のある選手たちとやって、自分はこう才能がないなとこう心がポキッと折れた時に、うん、一晩と泣き明かしまして、でなぜか自分の曲作ろうっつって、うん、ギターを買いに行ったっていう感じですね、はい、
それまで音楽はされてたんですか？
全くしてなくって、まあ、カラオケとか行ったら、うん、まあ、みんなが白石歌うまいじゃんぐらいは言ってくれてたんですけど、うん、まあ、でもずっとこう子供の頃から絵を描くのが好きで、大学進学するときに陸上するか芸大に行って絵をするか迷ってたんですけど、まあ、それがあって結局陸上を選んじゃったんですけど、うん、まあ、その心がポキッと出たときに、なんかこう創作につながるので、まあ、歌もうまいって言われてるし、うん、曲書いちゃおうかなみたいな感じで、こう自分のこうアイデンティティをそこにこう求めたというか、自己証明をそこに求めたって感じなんですけど、
そこから音楽活動をスタートしたという、はい、そうですことなんですね、
はい、
どんなことをされてきたんですか？
大学は広島だったんですけど、うん、松山に戻ってきて、いろんなライブハウスですね、松山にあるバーとか、そういうところで全部ほとんどやったんじゃないですかね。そういうところでいっぱいライブをやってたって感じなんですけど、うん、はい、
で愛媛での活動ですと、はい、モンスターバッシュに出演されたり、
はい、しましたね、はい、
高校野球愛媛大会のテーマソング、
はい、
校庭前夜ですか？
あ、懐かしい曲ですね、
ね、はい、選ばれたり、はい、まあ、
愛
媛のミュージックシーンを、はい、まあ、引っ張ってきたような。
そうだといいんですけど、
ね、そんな印象がありますけれども、はい、やはり大きな出来事は、はい、東京でしょうかね。
そうですね、はい、これはもう忘れられないんですけども、うん、僕が30歳になる日ですね、誕生日が1月16日なんですけど、うん、2009年の1月16日30歳になる時に夜行バスで東京に上京しました、
はい、東京での音楽活動、はい、暮らしはいかがでしたか？
そうですね、向こうに住み出して、まあ、いろいろなことがあったら、まあ、ちょっと松山のことが大切だなと思い出して、なので、まあ、東京でいろいろ学んだり、まあ、松山のことを思い出したりして、まあ、こう東京ではまあなんかいろんなものを気づかせてくれたかなっていう、その松山の大切さとか、夢ももらいましたし、夢が厳しいもんだっていうのも教えてもらいましたし、まあ、東京ではいろいろ学ばせてもらいましたね、はい、
東京で結成されたバンドが、
はい、
君とサイン。
君とサインですね、はい、
いろいろ聞かせていただいたんですが、
はい、
心をわしづかみにされましたね。
ありがとうございます、
はい、あ、こんなこと考えたことあるなっていうような、こう自分のストーリーが重なるんですよね。
あ、本当ですか？
はい、白石さんはどんなことをご自身の楽曲に込めていらっしゃるんですか？
そうですね、僕は、まあ、自分のことしか書けないので、ほとんどが私小説というか、自分の歌詞は自分のことしか書いてないので、うん、まあ、その時思ってることがそのまま歌詞になってるってことが多いですね、はい、
こう生きる指針というか、はい、道しるべ的な応援ソングだなっていうふうに思ったんですよ。
そうですね、
はい、
なんか自分も若い頃は文句ばっかり言ってる歌詞が多かったんですけど、うん、それじゃなんか何の成長にもつながらないんで、現実を書いて でも少しだけ背伸びをする、最後に少しだけ背伸びをして書くと歌ってる時もちょっと自分も後押しされるというか、なんか嘘は歌いたくないんで、ちょっとだけ背伸びをして書くようにしてます。
そして去年ここ愛媛に戻ってこられたんですよね。
そうですね。
現在はご自身の活動だけでなく、はい、プロデューサーや作家、はい、マネージメントなど多彩な活動をされているということですが。
そうですね、愛媛のご当地アイドルの姫キュンフルーツ館とか男性アイドル優雅独尊とかを担当してるんですけど、まあ僕まだ2月から入社したばっかりなので運営初心者なので、メンバーと一緒になって頑張って上を目指しております。
なるほど、はい、それでは白石さんのこれからの夢を教えてください。
はい、まあ、自分自身の音楽はですね、まあちょっとこうマイペースに自分の自信を持てる曲作り、ライブをしてですね、音源もね自信を持って一人一人に届けれるようなもの、音楽活動をこう人生を通してやっていきたくて、で今やってるその担当している姫キュンフルーツ館で優雅独尊がですね、もっともっと有名になってですね、愛媛を盛り上げていく存在になってほしいなと思ってます。はい、
白石さんワールドがまた大きく、はい、どこへ広がっていくのか、はい、ものすごく楽しみです。
はい、
それでは最後に白石さんがこれまでの活動を通して感じたことを一言キーワードとしてご紹介いただきたいんですが。
はい、心なるって書いて、まあ、自分の作った読み方なんですけれども、神明っていう言葉です。
神明、
はい、
この言葉は、
そうですね、僕はなんで歌ってるんだろうとか思うんですけど、いつも結局歌を歌うことが好きで誰かに届けたいんですけど、そのためにはその自分の心を裸にして鳴らしていかないといけないと思って、まあ、心鳴らすって書いて神明っていう言葉を作って、松山のアコースティックシーンを盛り上げたくて、その神明っていうタイトルでイベントを開催してます。
いい言葉ですね。
ありがとうございます。
白石さんのシンガーソングライターとしてのご活躍も応援しています。
ありがとうございます。
ブリランテ四国の輝く人たち、今週は FM 愛媛からシンガーソングライターの白石秀則さんでした。今日のご案内は FM 愛媛大沢さつきでした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。